クリラジ週刊新製品2002。皆さんこんばんは。カルチャーホビーナンバーワンの新製品情報をじゃんじゃん紹介しちゃうクリラジ週刊新製品2002第86回放送の時間がやってまいりました。今週は紆余曲折のあった L モードですが、 NEC と松下から L モード対応ファックスが登場しました。そして青島文化教材社の5月の新製品のプラモデル、ヤマハからサイレント対象ごとと電動カヌー、そして人気デザイナーがデザインした東芝の電子レンジを紹介します。この番組はストリーミング再生でお楽しみいただきますと、トークに合わせて紹介中の新製品の写真が自動的に表示されます。リアルプレイヤー7以降をご利用ください。クリラジ週刊新製品2002はアクアリアムに必要なものはすべてインターネットで揃います。でおなじみのアクアジャンクション、ジャンクションショッピングモールの提供で、山口県は下関市のクリックラジオがお届けいたします。進行役はおびおです。
へ、
まず今週最初の製品なんですが、L モードにつきましてはクリラジの別の番組でもちょっと紹介されていたようなんですが、 L モードに対応したファックスを紹介しておきましょう。まずは NEC から L モードサービスに対応した普通紙パーソナルファクシミリを発売ということで、業界最大サイズの高精細液晶ディスプレイを搭載と。NTT 東日本、それから NTT 西日本の L モードサービスに対応した普通紙パーソナルファクシミリ2機種を NEC は商品化しまして、スピークスアットマークシリーズの名前で販売活動を開始するということですね。
え、L モードって何でしたっけ？
i モードの固定電話基板です。
そうかそうか、
はい、
なんか揉めてたやつですね、これ。
そうですそうです、結局独占になるんじゃないかと知ったもんでやってたのが、どういう経緯かわからないんですが、まあいろいろあって、まあ、結局やることになったということですね。
なるほどね。
でまずこの NEC の製品なんですが、85,000円で5月18日発売ということで、
高いですね。
普通の、普通紙ファックスと比べるとかなり高い、2倍ぐらいの値段になる、
2倍もしちゃうの
ですかね。はい。で、この L モードなんですが、オンラインバンキング、あるいは天気予報、
はいはい、
それからね、便利な情報の検索、閲覧ができると、それから E メールの送受信も可能になっているということなんですね、このファックス電話で。
なるほどね。
で、そのファックスと、ファックス電話とこの L モードが合体したことの、まあ、メリットと言えるんではないかと思うんですが、メールですとか、あるいは取り出した情報をプリントアウトすることができます。
ああ、そうか。単純に言うとね。
はい。あとはですね、この液晶がまあ売りでして、5インチのバックライト付きディスプレイを採用しておりますので、メールでもかなり長い文章を一つの画面に表示させることができると。それから操作の面では、まあ、よくあるダイヤルなんですが、くるくるローラーというスクロールダイヤルをつけまして、電話帳の素早い検索など、あるいはまあ L モードの画面のスムーズなスクロールを実現するということです。
なるほどね。ジョグシャトルみたいなもんですね。
そうです、
はいはい。
でこの L モードなんですが、まあ、全く新しいサービスということで、慣れていない方も大勢いらっしゃるのではないかということで、そのあたりに配慮するために、メールボタンですとか、マイメニューボタンというのを搭載しまして、このメールボタンを押すだけで、メールを、まあ、入力する画面に行くことができるという、そういう親切設計にもなっています。
最近パソコンで流行りのボタンですね。
そうですね。それから液晶ファックス機能を搭載しておりますので、受信したファックスをまずはメモリに蓄えると、で液晶の画面で見てその必要なものだけを印刷することができるということで、まあ、間違いファックスですとか、それからまあダイレクトメールのファックス版みたいなものは排除することができるという製品になっています。まあ、8万5千円。それからですね、同じ企画、松下の方からも出ておりまして、こちらは、 パナファックスブランドオープン価格で6月1日発売と NEC にちょっと遅れて発売ということになります。
なるほどね。なんかまた誰かさんが開発に携わってるような気もするけども、はい、どうぞ
、はい、こちらの方はですね、縦 5.7 センチ横 7.6 センチと計算すると大体 NEC とほぼ同じサイズになるんですが、この液晶画面に、L モードのコンテンツ情報の検索、閲覧、電子メール、それから、受信したファックスの画像なども表示できると、まあ、機能的には NEC のモデルと、全く同じということになっています。で、NEC のモデルにないこの業界初という機能がついておりまして、こちらの方は業界初の美しいハーモニーを楽しめる16和音着信メロディー
着信型 の家の電話もそうなっていくのかね。やっぱり
もうこういうのは多いと思いますよ。
そうなんだ。
16和音
16和音は、はい、は
親機子機とも電話呼び出し音にファックスでは初めて16和音の着信メロディを採用。
なるほどね。
これこの着メロっていうのは、日本独特の文化らしいですね。
そうですね。
海外の携帯電話にも機能としてはあるんだけれども、
ま
あ、使う人はほとんどいないって。
あ、そうなんだ。
日本独自の文化のようですよ。
あ、
雑誌でそういう風に読みました。
なんでだろうね。
なんででしょう ね、
ねなぜそこまで音楽にこだわるって感じがあるね、はいはい、
次の新製品は青島文化教材社、こちらの方はあの毎月お届けしている内容なんですが、5月、来月の新製品情報を一足早くお届けしておきましょう、今月はですね、車系が中心なんですが、まずビップアメリカンシリーズということで、ミニバンの、プラモデル、
ミニバンの
こちらがですね、ライトエースノアが出ます、2000円、
地味ですね
地味なんですが、ファブレスというブランドのエアロキットをフル装備してローダウンにしたモデルになってますので、まあ、ライトエースノアというとどうもごくオーソドックスなお父さんが日曜日に乗る車というイメージがあるんですが、ガラリとイメージが変わってます。
あれ、あのピカチュウみたいにしちゃうんだ。あの羽のやつじゃないの？
いや、羽はついてないですね。
オーソドックスな
走り屋系のエアロがついてますね。
エアロがついてんだ、はい、あ、なるほどね。
それからこちらはですね、次の製品、お料的にはちょっと懐かしいかなという気がするんですが、L 型パワーシリーズというシリーズがですね、4作品ほど出ます。
ほいほい。
これ L 型というのは日産のエンジンの L 型のことでですね、L20ET エンジンを搭載した、車種を4車種ほど模型化するということで、こちらの方はですね、L 型エンジンまで精密に再現したということなんですね、4車種、ケンメリの、2ドアのハードトップ、
おー、いいですね。
それから330セドリックの4ドア、
お
ー、それからケンメリの4ドアセダン、
4ドアセダン、
それから330のグロリアの4ドアハードトップと。
懐かしいですね。
非常にね、懐かしいモデルです
よね、今見ると意外と味あるんだよね。
いいです、欲しいですよね。でしょ、ちょっと ね、
ね、当時はね、どうなのって感じはしたんだけど、今見るとなんかかっこいいんだわ。
オビオがね、一番最初に乗った車がね、やはりこの同じ L20ET でしたね、
あ、そうなの、ケンメリ、
いや、ローレルでしたね。
ローレルなんだ。
オビオは昔から親父車が好き若い頃から親父車が好き
若い頃からローレルなのかでもいいですね、懐かしいんで。
懐かしいですね、これね、ローレルはないんです。ケンメリとあのセドリック・グロリアだけなんですけどね、これシリーズになってますから、出てくれると ちょっと嬉しいかな。
そういやね、車でね、今あの何、ブラなんとかティーニって本屋さんがある、本出版社があるじゃないですか。
あ、
デアゴスティーニ、
はいはい、
あそこから今、 あれじゃないのか、どっか違うとこかもしれないけど、あの、車の雑誌に、あのミニカーつけて売ってるね。
そうですか、
今週かららしいよ。
今週から、今週は安いんですね、きっと
290円。安い安い300いくらでね、ジャガーのあれがついてました。
あ、これはちょっと本屋さんに、
ちょっと大きい形の、あの、何分の1か分かんないけど、ちょっと大きい方の方のミニカーがついてますよ。
あ、なるほどね、これはちょっと要チェック、
要チェックですね、はいはい、車好きの方は。
それからね、戦車が2機種、
戦車、
74式戦車、これ自衛隊ですね、
自衛隊ですね。
それからレオパルド2、この2機種がですね、ワイヤードリモコンの形で出ます。2200円、48分の1。
ワイヤードリモコン、
ね、ワイヤードリモコンでちょっと懐かしい気がしますね。
あえてなのかね、これ
何なんです
かね。あえてでしょう懐かしいね。
最近はそのラジコンですとか、あるいはね、そのディスプレイモデルで非常に精密にっていう、そのどっちかだと思うんですが、 あえてワイヤードのリモコンということで
やっぱ懐かしめを狙ってんだろうね、うん、
特徴としましてはですね、うん、これどちらも迷彩塗装なんですが、
はいはい、
迷彩はもう塗装済みと、
あ、初めからね、
本体それから車輪などもすべて迷彩塗装してありますので、迷彩塗装というのは結構難しいんですよね、
うんうんうん、
それをやってくれているということで非常にリアルな組み上がりになるということです。
私はね、塗るとひどい作品になるのよ、
うん、なかなかね、ピースコンとかね、本格的なものがないと難しいですからね、
難しいでしょうね、うん、
それから帯的にはちょっと疎いんですが、うん、バイク、
バイク、
12分の1の GPZ900R というものが出ますね。
GPZ の 900R、
はい、
古いバイクだろうそれ、
忍者ですね、いわゆるね、
あ、忍者か、
で、この特徴はですね、うん、フロントとアッパーカウルを透明の樹脂で作っておりますので、うん、エンジンがよく見えるということで、まあ、ディスプレイモデルですわ ね、
あ、なるほどね、
エンジンをあの精密に再現したということになっています。
うん、
あとはデコトラ、青島はデコトラが熱心で、今回もデコトラが一車種出ますね、は
い、デコトラって根強い人気あるんですね、プラモデルでもどこにでもありますもんね。
ありますけど売れてますかね、お見事的にはよくわからない
んですけど、そうなんですよね、
デコレーションしてないトラックのプラモデルは割と好きでね、買うんです
よ。そうなんですか、はい、トラック、はいはい、作ってどうで、難しいの、難しくないの、トラックって。
難しくはないですね。
あ、そうなんだ、うん、あ、面白いですね、なかなか。
次はですね、
はい、
ヤマハサイレント大正号ということで
地味ですね、また
ヤマハサイレントシリーズの新製品、うん、新しい発想で多彩な音楽表現を可能にした大正号ということで、
はいはいはい、
4月1日発売で10万8000円となっております。
結構するね。
まずこの大正号というのをちょっと紹介しておきたいんですが、
はいはい、
おそらくリスナーの皆さん馴染みがない楽器じゃないかと思うんですが、これはですね、うん、日本で生まれた唯一の洋音階楽器、ドレミファソの楽器である大正琴ということなんですね。
ああ、なるほど、そういう言い方できるんだね、うん、はいはい、
でこれなぜ大正琴というかと言いますと、うん、まあ、その通り大正初期に名古屋の、うん、民笛、これは笛なんですが、うん、この奏者の森田五郎さんが創作した楽器なんだそうです。
あ、そうなんですか、うん、私てっきり古賀正夫と思ってましたね。
いや、森田五郎さんが創作されたと。で、まあ、演奏が簡単であるということと、うんうん、それから哀愁のある独特の音色がするということで、当時その大正時代、うん、若い女性を中心に爆発的にまあ流行したということなんですね。
こじゃれた楽器だったんですね、昔は。
で、まあ、戦争によりまして一時衰退したんですが、昭和34年先ほど BJ が言った古賀正夫氏の大ヒット曲人生劇場の伴奏にその古賀正夫さん自身がまあ演奏したということで、第二次ブームの火付けになったということで。
なるほどね、第二次ブームなんだ、うん、俺たちが知ってるの。なるほど。
で、現在ではですね、うん、中高年の女性を中心に愛好者が150万人を超えているということで、
いいですよ、
流派が全国に200団体以上あるという。
流派があるのか。
あるでしょうね、
家元とかいるんだね、うん、おすごいね。
で、ヤマハとこの大正号との関わりといいますと、うんうん、1996年ですか、まあ、割と最近ですね、大正号との発売を開始したということです。で、中高年向けのヤマハ大正琴教室を展開した結果、
はいはい、
まあ、累計で約1万3000本の大正琴を販売したということですね、う
ん、なるほどね。
で、今回のこの、サイレント大正琴なんですが、
うん、
ヤマハお得意のサイレントはもちろんなんですが、
うん、
大正琴っていうのはピックで演奏するんですよ、
う
ん、
やりますよね、うん、
で、その演奏方法に加えて、うん、弓を使ってバイオリンやチェロに似たね、弾き方を楽しむ新しい演奏法を提案すると。
なるほどね、面白い音するでしょうね。
だから大正ごとの音で鳴りがバイオリンってことですね。
気味悪いね、はい、ある意味、うん、でも面白いや、うん、
メカ的にはですね、うん、外部アンプを接続することが可能になっておりまして、うん、外部アンプを使いますと、
うん、
DSP 回路を大正ごと内蔵しております。
すごいね、最近の大正ごと
コンサートホールの響きの中で、
うん、
大正琴を弾いている音を再現することができ
る。あ、そうなの。
サイレントじゃなくてアンプをつなぐと DSP が機能
する。かかるの、すごいね。そのディストーションとかかけちゃうんじゃないの。
かかるようになるんでしょうね
いや、でもね、 あれなんですね、ギターでスライドギターっていうジャンルがあってね、
はあ、
あのギターを横に熱して大正琴みたいにして弾くんですよ。昔からカントリーなんかでよく使われてるんですけどね、だから意外とね、 と。
あ、なるほどね。
向こうの人もそういう弾き方するんでね。
あ、
意外とそういうセッションとか面白いんじゃないかなと前々から思ったりはしてるんですよね。
まあ、そういう新しい弾き方を提唱
ですね。
10万8000円、
うん、
4月1日にもすでに発売になってます。
まあ、年寄りの方なんかは、年寄りの方って言っちゃいけないな、うん、でも、まあ、ご年配の方はね、こうやって音楽に触れ合うっていうのは非常に大事なことじゃないかなと、
うん、ヤマハ音楽教室に行ってですね、うん、はい、
ですね。
もう一つ今週はですね、うん、ヤマハの製品を紹介しておきたいんですが、電動アシストカヌー、
いいね
最近ですね、
うん、
カヌーがマリンスポーツとしてね人気なんだそうです、
はいはい、うん、マリンスポーツ、シーカヤックみたいなやつでしょ、うん、
やったことありますか？
いや、ないです、ないです。
これね、実際に挑戦してみると、うん、もうかなり不安定でですね、うん、乗ることさえもおぼつかないらしいです。
あ、そう、難しいんだ、やっぱり。
難しいらしいです。
で、
まあ、うまく乗れたとしても、うん、その例えば水流に逆らって、水の流れに乗ってるばかりじゃ行っちゃいますからね。
そうだね、
逆らって漕ぐことなどは、まあ、
うん、
ほとんど不可能に近いと、
う
ん、初心者には。
あ、そうでしょうね。
でですね、うん、このヤマハは考えました、
うん、
初心者や子供でもこの最近流行のね、カヤ、うん、カヌーを楽しめる、うん、方法はないかということでですね、
うんうん、
通常のカヌーのようにパドルで漕ぐ以外にですね、うん、このカヌーの方にスクリューをつけまして、
うん、
スクリューでも動かせるようにしました、
うん、ほうほうほう。
それからね、アウトリガーといいまして、
うん、
船の後ろの方に安定板をつけまして、
うん、
ゆらゆら横に
揺れないんだ、
転倒しないように、
はーはーはー、
要するにヨットが横にフロートをつけてますよね。
つけてますね。
あれのちっちゃいのを後ろに左右につけたと、そういう風な形になってます。
なるほどね。
で、なぜヤマハがこれをやるかといいますと、うんうん、このスクリューなんですが、ペダルで漕ぐんです。
あ、そうなの？
はい。
あの自転車みたいに。
そうです、そうです。
漕ぐんだね。
で、この部分にですね、うん、あの、電動自転車のパスの技術を投入して。
なるほどね。考えたね。
漕ぐ力の半分を電動でアシストする。
はいはいはいはいはいはいはい。そうすると、だから小型船舶もいらないってことだよね。
そうなんです。免許がいらないんですね。
なるほどね。うまいこと考えたな、そりゃ。
うん。で、まあ、これを、こういうことでですね、うん、子供でもロングツーリングが手軽に安全に楽しめるということです。
ツーリングなんだわね。
ツーリングって言うんですね。
カノーはね、どうなんでしょう、これ、歩くさんとかに。
あ、聞いていてくださると嬉しいですが、ね、あの方はもうプロですからね。
プロですよね。
電動なんてちゃんと。
邪道だって言いそうだね。いや、でも、とっつきにはいいよね。
いいと思いました。だから、うん、誰でもまあ、それらしいことを楽しめるということで。そうそう。
最近ね、あの、小倉のね、紫川かな、
はい、はい。
あそこでたまにイベントやってますよ。カヤックの。
ほう。
親子でやるみたいなやつで。
ほう。
うん、面白そうだなと思っていつも見てるんですけど、ね。
あ、そのうちあの、電動部門なんていうのが
出てくるかもしれないですね。面白い。なかなか面白い。オープン価格？
いや、こちらはですね、まだ発売されてませんで、今、
はい、
鋭意制作中で、来年の春発売予定で、
はいはい、
価格はおよそ50万円。
うお、結構するね。50万か。
ちなみにね、うん、カヌー自体が約20万円するんだそうです。
そんなにするの、あれ。
だから20万円のカヌーにその最新型のテクノロジーを搭載したということで、まあ、価格的にはまあ妥協ならないんじゃないか
っていう、うんうん、感じはあるね。なるほどね。
これはやっぱりレンタルでしょうね。
あ、レンタルいいですね。
うん、
それいいですね。
2時間2000円とかね、
うんうんうん、
そういう感じですね。よく公園の、
うん、ありますね、
池に足こぎの白鳥とかありますけどね、うんうん、あれ電動にしてほしいんですけど
ギュンギュン泳ぎますよみんな
お見事的にあれは辛い
もう辛いね、あれ確かに。
で、あの足こぎで重い上にね、
うん、
その妙な白鳥の頭とかついてて重いんですよ。そ
うそうそうそう、風の抵抗すごく受けちゃうんだね。そうそうそう、あれ
ちょっと話が脱線しました。
なるほどね。
では今週の最後の製品に行きたいんですが、はい、うん、電子レンジです、
うん、
でもまあこの番組でただの電子レンジを紹介するはずはありませんで、こちらの方はですね、
うんうん、
人気イラストレーターもしのかつら氏がデザインした電子レンジを東芝が発売と。
はいはいはいはい。
で、ちなみにネット販売だけという変わった製品になってますね、
うん、
もしのかつら氏、これちょっと帯用的には存じ上げなかったんです
が、私も知らないですね。
1980年後半からですね、うん、クラブのフライヤー、要するにまあビラっていうとあれですね、ですね、
フリーペーパーとか言うんですけど、
そうそうそう、うん、あるいはアニメーションなどでですね、うん、ファンキーでサイケデリックな映像などを制作しまして、現在はクラブ関係者ですとかデザイナーを問わずに絶大な支持を得ている日本を代表するアーティストの一人ということで、
うん、そうなの。
ユナイテッドフューチャーオーガニゼーション、うん、DJ クラッシュ、マンディ・ミチルなどクラブアーティストのジャケットデザインでデビューした後、
うん、
1996年にファッションブランドビアユーのキャンペーンや TBS テレビの歌版のアニメーションなどを制作した方だそうです。
歌版のアニメーション、
はい、
あー、なるほどね、はいはいはい。
で、現在ではですね、
うん、
テレビ CM、 それから NBA スター選手のキャラクターデザイン、
あ、そうなの、
などを担当して世界的な評価を受けている方です
。すごいじゃないですか。
でこの方が電子レンジをデザインしまして、5月中旬に発売で2万9800円
と、あ、なかなか、はい、手頃な値段ですね。
デザインはですね、うん、サイケ系でですね、結構激しいデザインですかね。
アップルの iMac みたいな感じなの。
いや、もう超えてます
ね。超えてます、はい、あ、
でまあ、商品化の狙いとしましては、うん、だいたいターゲットが10代後半から30代前半のニュージェネレーション層ということで、
はいはいはい、
この人たちはですね、まあ、独自の価値基準によって商品を購入するということで、うん、まあ、従来のマーケティング、うん、あるいはまあ従来の実用一点張りの製品ではダメだということで、うん、まあ、異なる商品開発やアプローチ手法が必要だったということで、今この世界的に評価を受けているイラストレーターにデザインをお願いした。
なるほどね。
室内のディスプレイとしても楽しめるようなデザインにしたということですね。しかも、うん、パッケージ、外箱ですよね、う
ん、外箱ね、はい、
その外箱もこの若野氏が、うん、デザインしておりまして、電子レンジを取り出した後はインテリアを兼ねた物入れなどとしても利用できると
なるほどね、考えてますな、
うん、あと機能的には 50Hz、60Hz 共用ですので、まあ、若い人は、はいはいはい、あの学生、就職、うん、あるいは転勤なんかで行ったり来たりしますので、うん、まあ、日本中これ1台で使えます。
いけると。
それから操作パネルの表示は見やすい赤色 LED を採用。
はあ、なるほどね。
あとデザイン的にもこだわってまして、うん、4つのパーツ、うん、3つの分類がですね、うん、それぞれ何種類か色がありまして、うん、それをね、インターネット上でチョイスして、
チョイスするんだ、はいはいはい、
オリジナルを組み上げることができる、うん、全部で18パターンのカラーカスタマイズがあるということ、
ね、なるほど、セミをカスタマイズですね、うん、
例えば本体ですとね、うん、エッグホワイトとオリーブグリーンの2色、
はいはいはい、
それに対してその扉と足がですね、パンプキンオレンジ、エッグホワイト、オリーブグリーンがそれぞれ選べる、
チョイスできると。
さらにそのダイヤルね、つまみがね、うんうんうん、オレンジ、ホワイト、グリーンが選べる、
すごい、ね、
これらの組み合わせで合計18パターンになる、
うん、はあ、これあれですな、売れたらきっと冷蔵庫とかも出てきそうですね、う
ん、ですか、まあ試しにっていう意味はあると思うんですよね。
あるね、
うん、
ああ面白いね、すごい形だね、確かに、うん、ファンキーそうだな。
よくよく見るとまあオーソドックスな電子レンジではあるんですが、色が変わるだけでこんなにも
こんなに違うのかって感じするね、はい、あれなんですかね、クラブ系のデザイナーだからブラックライト当てたらなんか光ったりはしないのかね。
今んとこそれはないみたいです
ね不必要に火花が出たりとか、
いやそれもないでしょ
ないのかな。
そういうのは、まあ、とりあえずこれを売ってから次の段階ということ、
ね、そうね、次のステップでってことで、なかなか面白い商品ですね。
はい、ということで前半はですね、L モード対応のファックス、それからプラモデル、
はい、
ヤマハのサイレント対象ごとと電動カヌー、うん、そして最後に東芝の電子レンジをお送りしました、うん、後半もお楽しみに。
はい、